ありがとうございます。感謝します。改めて、この新春聖会を共に迎えることができることを皆さん共に感謝したいと思います。先ほども言いましたが、皆さん期待しておられるでしょうか。私たちの取り巻く状況が様々であったとしても、主の変わることがない愛と恵みがこの場所に注がれていることを感謝いたします。今日皆さんがこの場所に集われていること、それは主の愛と恵みの印です。今日皆さんも期待して来られていると思いますけれども、私もとても期待しています。天野博正先生を私はずっとお招きしたいと思っていました。本当にお忙しい先生で、日本中だけじゃなくて世界中にも枝教会を持っておられ、もう各地でもうリバイバルのために用いられている素晴らしい器です。まあ、正直なところ、一教会の聖会でお招きするにはもったいない器でですね、本当はもっと大きな大会等でご用をしていただくべきと言ったら変なんですけどもべきところですけども、なんとか岐阜にお招きできたらと思っていましたが、コロナ禍もあってどうしてもこのゲストの方々の予定とかがですねずれ込んでしまったこともあり、先生にお声掛けするのが数年遅れてしまったんですけども、先生にお声掛けしたところ喜んでお受けくださったことを心から感謝したいと思います。もう本当に癒しや奇跡、様々な本当に聖書の解き明かし、とても本当に用いられ、本当に分かりやすく、ストレートで、また本当に主の本当に素晴らしさ、聖霊あふれるメッセージを語ってくださいます。どんどん持ち上げていますけどもその期待に主が応えてくださると思います。天野先生は埼玉県ですね、草加市にありますリバーサイドチャペル、草加新章キリスト教会ですね、新章キリスト教会ですね、はいですね、はい、リバーサイドチャペルと通称呼んでおられますけども、アッセンブリーオブゴッド、ペンテコステ系では一番大きな教団の、教会になります。そしてまた昨年秋ですね、秋から冬にかけてぐらいのところでアッセンブリーオブゴッドの総会があって、理事長に就任されたということで、さらにお忙しくなられ、また世界的にもさらにこれからも用いられていかれるわけですけれども、こうして来ていただけたことを心から感謝したいと思います。ぜひですね、期待を持って今日の午前また午後も語っていただきます。ぜひ楽しみにですね、主からの言葉を受け取っていきたいと思います。それでは拍手で先生をお迎えしていきたいと思います。天野先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。このような素晴らしい教会に小さなものをお招きいただきまして、心から感謝しています。また何よりも主に期待をして、この新春に神様の、恵みとまた祝福が皆さんに豊かに及ぶようにと願っています。今持ってきてくださった方は私どうしても言っちゃうんですけど、あかりちゃんですよね、うちの教会に井戸さんたちがですね、お集いになってもうかれこれどうでしょう、十数年、何なのか分からないですけれど、前にご一緒にですね、主を礼拝して、そして主のためにですね、本当に心を捧げてきた仲間たちというか兄弟姉妹たちです。ここに来られて井戸さんたちもさらにですね強められて、あかりちゃんも本当に立派に成長してごめんなさい、最初から個人的な話をしておりますけれど、このような教会に集ったことの幸いと恵みを本当に、草加新章教会全員がですね本当に感謝しています。実はここに来るにあたりまして、何人かの姉妹たちから、情報を、共有させていただいていました。今こうですよ、あですよって、その後の状況をも聞いております。聞いた通りの、いやそれ以上のですね、成長ぶりに本当に感謝しています。改めまして、先ほどご紹介に預かった、本当に過分な紹介でありましたけれども、ここで今日は新たに新春にあたりまして神様の恵みを皆さんと分かち合いたいなと思っています。皆さんはいかがでしょう。新年に入りまして、もうかれこれ25日になります。4週目の日曜日に入りますが、新しい年に入った時にもしかしたら抱負ですとかビジョンを描いておられたのではないかなと思います。それが25日経ちますといかがでしょう。よく昔三日坊主という言葉がありましたけれども、三が日ぐらいは頑張るんですけれど、あるいは聖書を一生懸命呼ぼうということで、 1日に何章を目標にして、25日ですから今はこのくらいになっているはずなのに、それ以上に、あるいは それに見合う、聖書を読んでおられるという方もいらっしゃるでしょうし、私は今年はさらに忙しくなるので、体力をしっかりつけようということで、何年か前にお呼びしたもう90を超える先生が、私に伝えてくださったことがあります。それは1日に 350g 以上の野菜を食べなさいと、私の言葉で言うと野菜を食べやさいということなんですけれどすいません、冒頭からダジャレで申し訳ないですけれど、350g の野菜を食べるということと1日に1万歩歩きなさいということでした。この先生は60代の時に大変な病気になって高血圧になって、医者からもう危ないというようなことを言われて、で医者お医者さんに聞いたそうです。どうしたらいいでしょう。今私が申し上げた通り 350g の野菜と1万歩ということでした。先生は本当に真面目な方で毎日毎日その通りにしたようです。今90を超えていますけど数値がですね正常値に戻って、今もなお元気で2年3年先までのですねブッキングがされている日本全国全世界を駆け回っている先生です。名前は言わなくても分かっているかもしれませんが、私もそのような思いで、2年3年もうもっとでしょうか、毎週2回ジムに通ってだいたい1回3時間ぐらい、高齢者の方も結構ジムには今来ておりまして、私も一生懸命、機械をやったり、あるいは、ランニングマシンあります。すると、本当に不思議に、かつてちょっと病気がちだったんですけれど、数値がどんどん良くなってまいりまして、先日、人間ドックで検査しましたら、あんまり言っちゃいけないかもしれないんですけど、血管年齢とかいろんな年齢が、何歳かって、非常にドキドキしながら聞いたんですけど、まだですね、多分先生と同じぐらいの43歳でした。ありがとうございます。先生、頑張りましょう。ということで、私の家内はですね、本当にショックを受けていました。自分の歳よりも10も20も上の血管年齢と言われたので、衝撃を受けておりましたけれど、あんまりこのことは他で言わないようにって言われてたのに、かかわらず言ってしまいました。すいません。今日はですね、この教会に、また私たちの教団でもそうなんですけど、必要かつ大事なポイントというところをお話したいと思います。今日のタイトルはこんなタイトルです。ご一緒にできる方は、ごめんなさい、打ち合わせなく大丈夫でしょうか。祈りと叫びっていうところなんですけど、ありがとうございます。次のところにあるかと思いますけど、これじゃなかった、すいません。これは午後にやろうと思っていましたので、前の祈りと叫びの年というところなんです。すいません。私の方が、前もって言わなかったので申し訳ないですけど、私は、教団の、大きな重責を担うときに、前もって神様から、予言的なって言ったらいいんでしょうか、告げられたことがあります。あなたは若い時には行きたいところに行っていたけれど、年を取ると行きたくないところに連れて行かれる。あのペテロの記事が、私が選挙の前に神様から与えられて、まさかもしやと思って、結局のところ、その重責を担うことになりました。しかしながら、なった時に新しい景色が次々とこう広がってまいりました。そして、私たちの教団だけではなくて、日本全国諸教会、私も小さな働きですけれど、巡回をずっとしてきました。その中で共通していることは、今はこの祈りと叫びをしないと、この国は、とりわけキリスト教会は、どんどんこう低迷して、衰退の一途をたどるであろうということがありました。多分ご承知だと思いますけど、日本キリスト教団、あの教団は非常に大きな教団でした。教団です。2,300の教会がありますが、これは JEA なんかの伝道会議でも言われていましたが、なんと1年に600の教会が2030年問題と言われていますけど、閉鎖されると。 さらに JA の日本福音同盟においても500の教会が無牧になり、700の教会が献牧になると、これは非常に深刻な数値が発表されました。実は私たちの教団も同じような現象がここ最近起きています。故に私は祈りと叫びをしないと、この国のキリスト教会は大変なことになる。この日本の周りの国々はどんどんリバイバル的なことが起きていることは皆さん多分知っておられると思います。うちの教会にも今アジアの諸県から様々な人々が集まっています。ベトナムの人やミャンマーの人、あるいはマレーシア、インドネシア、あるいは韓国、中国、多国籍の人たちがどんどん教会に押し寄せてきます。しかし日本人はそう多くはありません。なぜでしょうか。それはまさにこの日本の多くのキリストにある人々が神の御前にこのことをすべきだと私は感じています。実は聖書の記事の中に、例えば出エジプト記をご覧いただきますと、具体的な背景をちょっと説明する時間はないのでちょっと見ていただきたいと思いますけど、この出エジプトの3章の7節もしお読み、ごめんなさい。宣教師の方が間違えたことがあるんですね。トラクトを配っておられたときに、この先生、お読みになってくださいって言うべきところ、お嫁になってくださいって言ったので、逃げちゃったって話を、さっきチラッとしようかなと思っていたところがちょっと出てきました。すいません。ご一緒に読める方は読んでください。7節。はい。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。続いて同じ出エジプト記の3章の9節読みましょう。はい。見よ、今こそ皆さんアーメンでしょうか。ここに書かれているように、このエジプトにおけるところの現状はご承知の通りだと思います。モーセのあの時代において神の民はエジプトの支配下の中に置かれて、彼らの生きる生活はまさに奴隷、隷属下の中に置かれていました。何もすることのできない、自由を失った彼らの生活空間、ましてや長年にわたってその隷属下が続きますと、おそらく多くの方々は希望も、将来に対する何らかの夢をも描けなくなっている。むしろ失意、どん底というか、もう本当に自由を失った彼らの生活はもうどうにもならないような状況。まさにある意味では日本のキリスト教会はこのような霊的な霊属下に置かれている。あるいはバビロン捕囚においても同じですけれども、あのバビロンに捕囚され、70年の満ちる頃と、2代目3代目に至るまで彼らは本当に奴隷の生活の中で希望を失っていた。その中にハナヌヤという人物が出てきて、あと2年で解放されるんだっていう偽予言的なことが言われて、もう彼らはもっと失意のどん底に落ちていました。でも同じように彼らがしたことは、このモーセの時代と同じように、祈りと叫びを神にあげたのです。すると神様はどういう反応をしているかというと、本当に面白いなと思うんです。神様は人間のように耳や目があるかどうかはよくわかりません。霊的な。でもイエス様はそうだ、もちろん持っていたとも思われます。私の祈りに主の言葉は、イスラエル人の叫びは私に届いたと。彼らの虐げているその虐げを見たと書かれています。すなわち、神にあるところの耳と目に届いて、神様を見て動かすということになります。先ほど読みました出エジプトの3章の9節のみならず、次のところをご覧いただきたいと思いますけど、詩編の記事の中の30章の30編の2節に、私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されましたと。叫び求めると癒されたと書かれています。ということは、もし叫び求めなかったら癒されなかったのかもしれない。もちろん癒しは神の主権ですから、 私の人間的な努力や頑張りによるものではありませんが、しかし真剣に祈り求めたときに神は御手を動かした。さらに第二サムエル記の2章をご覧いただきますと、22章かな、次ご覧ください。これご一緒に読める方読んでください。はい。私は苦しみの中に我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いたと書かれています。同じような記事が聖書のあちらこちらに散見されます。本当にびっくりするんですけど、意外にも気づいてない方が多いかなと思います。何に気づいていないかというと、神は私たちの祈りと叫びに心を止められるということです。私のこの日本の全国諸教会を顧みたときに、まさに今はこの時であり、この季節であり、神の待っておられるその時期だと思われます。もう一箇所を見ていただきたいと思いますけど、新約聖書の中でも、次のところを開いていただいてよろしいでしょうか。ここに書かれている事柄は、祈りと叫びに対するちょっと言語的な意味合いを少し皆さんにお知らせしたいと思います。祈りと叫びって言っても、ただ大声で叫ぶという意味だけではありません。この言語的な意味合いですと、ヘブル語ではザークという言葉が使われています。まずこのザークというのは、苦しみの中に私たちが神の前に嘆いて、さらにはうめくという言葉が書かれています。ここにちょっとうめくという言葉が書かれていませんけれど、ローマ人の手紙の中に、私たちはどのように祈ったらいいのかわからない。その時に御霊ご自身も言いようもない深いうめきによってと書かれているところがあります。深いうめき、御霊によってうめく祈り、これを神様は待ち望んでおられるということです。さらには、ザークという言葉が使われています。これは大声で泣き叫ぶ、絶叫するということです。改めて皆さん、2025年に入りまして、皆さんの祈りの生活の中に、これが取り入れられています。真剣に祈って、時には泣き叫ぶというか、うめき叫ぶような祈りをしておられる方、いかがでしょう？さすがですね。先生方お手を挙げられておられるところがあるんですけど、愛する兄弟姉妹たちはいかがでしょうか？牧師だけが祈りの働きをするものではないので、ぜひ皆さんにチャレンジしたいと思います。いや、私自身も、もう一度襟を正して、また日本全国諸教会の、もう教会の先生方や兄弟姉妹に、これをいつも進めなければならないな、と思っています。なぜかというと、私自身が、これによって今日をまだ生かされて、働きをさせていただいているという現実があります。これはまた時間があったら お話をしたいと思いますけど、まず第一番目の今日のポイントを見たいと思います。それは、今年も植え乾いて求めましょうということです。一番というところがあると思いますけど、ちょっと開いていただいてよろしいでしょうか。今年も植え乾き。何に植え乾くかというところを見ていただきたいと思います。ありますか？これちょっと見ましょうね。旧約聖書の中で非常に重要なのは、神の民も私たちと同じような弱さを持っていたということです。どういうことかというと、神様がいつもなされる技は、神に敵対し、神に背信していくイスラエルの民に対して、神様は、ある意味で旧約時代ですから、裁くというか、それは良くないということで、様々なことが彼らの身の回りに起きてまいります。すると彼らはもう耐えきれなくなるので、この問題は自分の罪ゆえだと悔い改めて、神の前にこう改心していきます。すると改心して、悔い改めるときに必ず実を結ぶのは、そこから解放され、救われていくということです。詩式の一連の記事は全部そうです。常に背信行為が行われ、そして彼らは裁かれ、悔い改め、そして新たな救いに至りますけど、また背信に行くんです。 すなわち人間の罪深さというか、人間の弱さ、脆弱さが現れていると思います。これは人間特有のものですけれど、このある意味での循環を変えるために聖書は教えているところがあります。それは何かというと、何か配信して問題が起きて、悔い改めて解決するのではなくて、順風満帆に栄光から栄光へ歩む働きを神様は願っていますし、私がいちいち様々な戦いに巻き込まれて悔い改める必要のないように、神様はちゃんと御言葉を与え、私が本当に神の御旨にかのうた歩みをするときにさらなる祝福を与えてくださる主であると信じる人はアーメンと言いましょうか。そういう方なんですよ。しかし人間はどうしても、第二の宗教改革者と言われたリク・オーレンという人も自分の本の中に書いていることがあります。それは人々はクリスチャンになったとしても、時として人々からこれはまずいよ、なんとなく客観的に見てあなたもう少し直した方がいいよという時に注意や勧告を受けると言うんです。あなたこうした方がいいよって。でも人はなかなか人に言われたくないもんだから、へそを曲げたり、あるいはイラッとしたりする人がいます。でもその注意や勧告に耳を傾けないと何が起こるか、これリック・オーレンが言ってるんです。その時に問題が起きてまいります。そして試練が主にあって許容されていくというのです。すると大変な状況になって、彼らはさらに悔い改めないとどうなるかというと、大惨事に巻き込まれると、リック・オーレンは言っています。すなわち悔い改めないと、まさにあのリック・オーレンが今牧会しているサドルバックのあの近くは、私もよく行く場所で、オレンジカウンティーなどが本当に美しくて、まあ高価な住宅地といいますか、セレブが住んでいる。でも今あそこで山火事が起きて、私の友人たちも自分の家を失いました。本当に豊かな人たちに、この問題が起きた時に、彼らはもっと前から、実は予兆として悔い改めるようにならないことからがいっぱいあったんだけれど、それがなかなかいかないので、あれをもしかしたらわかんないですけど、許されて、あのセレブの人たちが、あっという間に自分の描いた、自分の得たものを失っていく。その光景が全世界に広がっていく。これはまさに、この、オレンジカウンティーだとか、あるいは LA だけではなくて、世界各国に様々なことで起き得ないような問題が起きてくる。地震や、あるいは、まあ、大津波や、あるいは洪水や、様々なことが、これを、ある意味では世の終わりに対する予兆として、世の終わりがもう間もなく近いということを私に諸準備させ、あるいはスタンバイ状態にするようにと、もしかしたら神様が働いているのかもしれない。そんなことを覚えるときに、私はもう一度、改めてこの方に期待をして、そして祈って、そして自分たちがこのある意味での循環を超えた栄光から栄光への道に歩めればいいなと思っています。次のところをご覧いただきますと、これは飛ばしていいですね。新約聖書の中です。はい。どんどん飛ばしてください。もう話がどんどん進んじゃったので、係の方申し訳ないです。どんどん進めていただいていいでしょうか。係の方はどこにいらっしゃいますか。あ、すいません。どんどん進めてください。はい。何に植え替わるかというところです。これは、まず私たちが、主に植え替わるということであり、また魂の救いや、宮廷に植え替わらなければならないということを、本当に覚えるんです。日本のキリスト教会の宣教の歴史を鑑みますと、あの、隣の韓国の宣教の歴史とそんなに変わらないと言われています。ところが一方の韓国では、30、40% ぐらいの人たちがクリスチャンで、ソウル市内に行きますとすごいですよね。もうネオン街の中に真っ赤な十字架があちらこちらに敷き詰められています。南山タワーから見下ろすと、もう十字架、十字架、十字架です。もう犬も歩けば大体教会に入るような状況です。ところが日本は、もう田舎でもそうですけど、ネオン街でなんかいっぱい人が出入りしてるなと思うところ、犬も歩くと大体パチンコ屋に入るということでございます。いかに同じ宣教の歴史であれ、何が違うかというと、韓国と日本の大いなる違いは、日本はキリスト教会の多くが会議と委員会が いつも満ち溢れています。私もそうです。もう毎日のように会議と委員会ばっかりやってて、そんなんで委員会ってよく言ってるんですけど、そんなことが理事長が言っちゃいけないんですが、大事な、まあ、働きでもありますので。しかしアメリカは賛美の教会であると言われます。もう本当に賛美をする。しかし、韓国は祈りの教会と言われます。私は若かりし時にずっとご参事ですとか、あるいはいわゆるこう断食祈祷だとか、いろんなところに行かせていただきました。で、いつも思うのは自分の祈りの弱さです。もう5分、10分祈るともう止まってしまう。で、私はある、韓国の、夫人のところに預けられました。天野君は祈りが弱いから、あそこに預かってもらいなさいって言われて行きました。するとですね、このおばあちゃんがすごいんでございます。韓国の普通の、向こうは平をつけるんですけど、つけなくてもいいなと思うんですけど、平信徒と言われる姉妹が私を、まあ、ある意味では育んでくれました。そして、夜な夜なですね、徹夜祈祷に行きます。すると、10時から始まるんですけど、大体私12時ぐらいになると眠たくなってですね、お祈りじゃなくてお祈りになるっていう感じなんですよね。そして私がちょっとこう、ってなると、おばちゃんの肘鉄がですね、バーン!チューヤーってくるんですよ。まあそういう訓練を受けました。ですからなんとか祈りの働きが、まあ十分ではないですけど、することができるようになったなと思います。韓国はもう本当に祈り、祈り、祈り。一人も祈り、二人も祈り、三人も祈る。という祈りの教会だからこそ、異教の地にあっても、リバイバル的なことが起こったんだと思われます。改めて私たちは、この激しく祈る。次のところをご覧いただきますと、これ本当にですね、なんで聖書の中にあるのかなと思うんですけど、読める方ご一緒してください。はい。バプテスマのヨハネ以来、今日まで、天の御国は激しく、アメン。愛の教えをもたらす聖書なのに、ここまであえて言ってるんです。ちょっとこれ、人間的に考えるといかがでしょうか?奪い取るってこと自体があまりよろしくない。三つの愛だったら、一番の、まあ、低次元というか、エロースの愛です。奪い取る愛。フィレオだったら、まあ、ギブアンドテイクです。また、親が子に対しての、まあ、限定的なものは、ストルゲーの愛。でも神の与えてくださる愛はアガペの愛ですから、もう惜しみなく無条件に与える愛。これは聖書的にもう本当に優れたものですけど、ここでなんか奪い取っていると。あえて神はこの領域に対してこのことを許容しています。いかに私たちが飢え渇いて求めるならば、神はそれに応える方である。求めなさい、そうすれば、はい。与えられます。叩きなさい。そうすれば、ごめんなさい。開かれます。探しなさい。そうすれば、はい。アメン。見出しました。アメン。そういうことで、私たちの主はいつも恵もうとして待っておられるけれど、しかし私が本当に真剣に求めて、必要なんだ。必要なまで求めるときに必要が与えられるということを、神は願っています。聖書の記事の中ではご承知の通りに、あなた方が願う前に私はあなたの必要を知ってると言ってるんです。なんだ、神様は私の必要を知ってるんだったら、別に願わなくたって祈らなくたって激しく叫べなくたってくださいよ。私たちの文化は以心伝心ですから、言わなくてもわかるでしょう。ご夫婦の中でもどうでしょう。年齢を重ねると、だんだん、あんまり言わなくなる言葉があるんじゃないでしょうか。先生方は言ってますかね。なかなか私は言えないんです。愛してるのとか時々聞かれるときに、うーん、みたいなことで、ちゃんと言わないといけないと思うんですけれど、しかしながら、私たちは以心伝心という文化はある意味で麗しいけれど、聖書の世界観の中で、神がここに明確に書かれているものは、真剣に激しく責める者たちが奪い取っていく。まさに天の御国の奥義であり、摂理だと思われます。ですからこの教会の皆さんは、この2025年、祈りにどうか特化していただいて、祈りの教会になっていただきたい。なぜならば、祈りの教会というのは聖書に書かれています。私の家は、祈りの家と呼ばれると書かれているんです。アメン。皆さん、アメン。この聖会においては、皆さん、大きなアメンを言う方に、大きな祝福がありますように。 それでもあんまり言ってくれないですから大丈夫ですか。ね、皆さんマスクしておられる方が多いので、やむを得ないかなと思いますけれど、小さな面にもそれなりのまあいいです。改めて私はこのマタイの11章の12節が私にとっての大きな、まあ、ある意味でチャレンジだと思われます。次見ていてください。これはちょっと語弊があった図柄がですね、ちょっと激しい際どいものなので、まあさっと見ていただきたいと思いますけど、イエス様を信じる人が白いこの雪だるまみたいで、青い印がこうなんです。だから本当にイエス様を信じるってどれほどすごいかっていうことが、これからまあイエス様の天に名が記されて、そして私が救いの確信を得て平安の中で歩むということが大事ですけれど、イエス様はあるいは天のお父様は私の死んだ後の世界も聖書は明確に黙示録等で予言的に書かれているので、こういう流れに入ってきます。千年王国や新天新地といって神様は不条理のない方であり、もう理不尽のない方で、完全に義を貫いて私が何一つ疑問を呈しても答うることのできないことが一切ないような、完璧な、まあ、ある意味ではこれからの計画を持っています。それを考えるときに、私はイエス様を早く信じないと大変なことになるんだということだけはぜひ覚えてください。次見てください。これは皆さんそれぞれの、終末論に関する違いがあるので、これは私の師がずっと教えてくれて、まあ、福音派の大体主流だと思われますけど、ここはどうかわからないのでさっと流したいと思いますが、改めてこういう流れの中に神様を計画しているということであります。次見ていただきたいと思いますけど、私はなぜこのようなことをもう改めて申し上げるかというと、私自身が、アメリカの結構西海岸の働きを集中的にやっています。まず LA から入って、そしてまあだんだん北上してサンノゼたちとか、あるいはサクラメントまで行きます。そしてカナダに入ってリッチモンドですとか、あるいはバンクーバーまで行きます。毎年自分の働きの中にそれを加えています。で、なぜそこに行くかというと、アメリカ人の方のためと言ってはちょっと違いがあると思います。ここは中国の、あるいは台湾や、あるいは中華系の人たちの教会がどんどんどんどんどんどん大きく成長しています。そこに呼ばれます。彼らはもともと地下教会にいた人もいるけれど、ほぼほぼ大体宗教難民としてアメリカに移住してまいります。それは習近平の様々な政策によって大きな、まあ、財を持った高級官僚たちがその場所にいると逮捕されるので危ないので逃げてきて、そして西海岸沿いに行きます。まあカナダは今大変なちょっと状況になっているので、リッチモンドなんかは人口の半分以上が中華系になっているので、もうあそこ行ったらもうここカナダと思うぐらい中国の料理店がブワーあと乱立しています。そこに行われている神の技は半端ではないです。なぜかというと、韓国や中国の方、その方々はみんな国から追われるように、あるいは国の様々な問題の中に巻き込まれているので、飢え渇いて共産主義的な考えからもう解放されて、これからは何が必要かという飢え渇きを持って臨んでいるので、ものすごいキリスト教に対しての関心度が高いです。ゆえに私がそこに教えに行きますと、すごいことが起こります。私に食いついてきます。めちゃくちゃ食いついてきます。そして、これは、この聖書の意味はどういう意味ですか？これはどうしたらこうなるんでしょうか？そういった質問をどんどんどんどんどんどん私に聞いてきます。で、私は別に SP なんか もちろんいないので、私もうお休み時間にトイレに行きたいので、トイレ行くともうついてきます。で、両側から私が用途をしている時に質問します。もう何とかしてと思うんですけれど、その上かげはもっと半端ではなくて、夜になると正解になります。ただ教え、ティーチングのために行ったにもかかわらず正解になります。ちょっと次のグラフを見ていただくと、こんな正解がどんどんどんどんどんどん広がってまいります。そこで、飢え渇いている人たちがいっぱい集まっているので、もう半端ない奇跡が起こります。次にご覧いただきますと、これは高級官僚の方が大変な病気の中で祈られた時に癒された証をしています。このネットワークが非常に中国系の人すごいので、これがバーッとオープンになります。 そうするとみんながそれを食いついてみます。次見ていてください。あ、これはいい。次。この高級官僚の方を見てください。すごいなと思います。この方はこの首の頸椎のところが2本ぐらいおかしくて、そして頭が地につかなかったんですが、私がお祈りをさせていただきました。すると見事にこの頭のこう後ろが後頭部が床についてこの証をしています。まあ様々な証が生まれて、20年間歩けない女の子が連れてこられて、そして私がお祈りした時にもうスポットライトが浴びられて、わあ、もし何か癒しも何も起こらなかったらどうしようと思って不安心配の中に私がいるけれど、神様はそんな私の思いや感情をはるかに超えて御業を起こします。20年歩けなかった女の子がその場所で立ち上がります。親たちは絶叫します。なぜでしょう。自分たちはこの娘のために一人っ子政策の状況もあったかもしれないけど、たった一人の娘が歩けなくなってしまった。故に自分の仕事を畳んでアメリカの最高級の医療に自分の娘をかけるために来たけど、相変わらず立つこともできない。しかしそのような人々の上かわけに主は答えて、立ち上がらせ、立つだけでなくて歩き出し、最終的に走り出します。そういう集会が広げられると、次見ていただきたいと思いますけど、どんどん政界の規模がでかくなってきます。次見てください。こういう規模になってあらゆる人々が集められてきます。次見てください。これは台湾です。このような集会が広げられてまいります。改めて私たちはこの日本は、まあ、どっちかって言ったら、安定してるし、安心で、まあ、なんとか、こう、クリスチャンライフを幸せに、まあ、平安の中で生活するってことも悪くはないんですけれど、先ほどの御言葉によるならば、奪い取るような、ある意味では激しく攻める者たちのような、ある意味では攻撃と言ったら語弊があるかもしれないですけど、神様の願いに応えるために、全力で、集中して、この御業、この祝福を勝ち取りたいっていう器たちが、この中から起こされていくならば、日本は変わるんだろうなと思います。小さなものであっても、主はあらゆる全地をもう見回しています。そして、ご自身と全く一つ心の者たちに何を表すでしょう。道からを表すと書かれています。あまねく全地を見渡してるんです、主は。サーチライトに。何を求めているかというと、上乾く器たちを求めています。真剣に祈って、私に近づくものないのか。聖書の記事は非常に過激だと思いますけど、あなたは私に近づくために、命を懸ける者はいないのかと問われています。近づくために命を懸けるってどういうことでしょう。まあ、皆さんご承知だと思いますけど、ウェールズの話がありますけど、これはまあ、時間があればと思ってたんですけど、エヴァン・ロバーツという人物があります。一番最後の方に出ていると思いますけど、ちょっとご覧いただきたいと思いますが、エヴァン・ロバーツという記事が、一番最後の方にあるんですけど、係の方申し訳ないです。こう書かれています。その瞬間、エヴァンは床にひれ伏して、夜は、ありがとうございます。これはウェールズをリバイバルした器です。あの当時、日本と同じようにまったりとしたような生活空間があったかもしれない。しかしながら、エヴァン・ロバーツは、なんと一人で神の前に立ち向かっていきます。その記事が出ています。ちょっとご覧ください。もし読める方は、ご一緒したいと思います。いいでしょうか。1-3、はい。その瞬間、エヴァンは床にひれ伏した。彼は苦闘しながらしばらくの間沈黙し、いきなり立ち上がった。その晩から、エヴァンは、冷戦は続き、24時間継続した。それから数日の間も、続かれた。エヴァンは夜昼連日ウェルズのために祈り続けた。ほとんど勉強する時間も取れなかった。この経験を彼は全く変えられた。エヴァンが聖霊に満たされていることに無関心な友人たちは彼から離れていった。次。彼は毎朝1時に起き、何時に寝てるんでしょうね。4時間神と祈りの時を持った。この祈りの間に彼は幻を受けた。ウェールズの10万人がキリストに勝ち取られるという幻である。1904年10月30日、彼はニューカッスルエムリンの夕方の礼拝に出てきて、聖霊の御声を聞いた。家に帰って大いなる出来事があなたに起こったことを青年たちに話しなさい。次。 すると、その青年の集会に17人が残った。次の夜の集会にはさらに多くの人々が若者の話を聞きに集まった。前の晩、主に立ち返った人々の何人かも新しく変えられ、喜びを明かした。リバイバルは燃え上がり、他の教会にも広がっていた。その後、1ヶ月間に3万7000人が講壇の前に進みて、ね、罪を悔い改め、イエス・キリストを受け入れた。そして5ヶ月間で、ウェールズ中の10万人が主イエスの元に帰り、エヴァンの見た幻は成就した。皆さん、アーメンでしょうか。たった一人の人物が、私が今日伝えている事柄を本当に真剣に求めて、そして祈り、叫んだ時に、神は見て動かして、あのウェールズのまったりした地を解放して、本当に変革をされたっていう一連の記事であります。私はリバイバル論というか、リバイバル史をずっと学んでまいりました。どこの世界においても、どの国においても起きたリバイバルは共通しています。たった一人でも、悔い改めて、真剣に祈るときに、その地は作り変えられて、神の栄光が表されるという現実であります。皆さん、新年早々ですけど、チャレンジしたいんです。皆さん、祈りの器になっていただきたいんです。アメン。両隣前後の方に、アーメンですかってにこやかにちょっと声をかけていただいていいですか。アーメンですか。アーメン。大丈夫でしょうか。本当に私はですね、私改めてこの祈りと叫びの重要性を感じています。次の先ほども元と元って叫び求めよというところをご覧いただいたと思いますけど、2番目の叫び求めよというところがあるかと思いますけど、これ時間まだ大丈夫ですか？すいません、まだ半分終わってないかもしれない。頑張ります。すいません。長くなったらお許しください。詩式の記事の中に、必要に求めようということが書かれていますけど、詩篇の記事見てください。そこにはこう書かれています。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていた。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めたときっと書かれています。すなわちあの詩篇の時代においてもミディアンに本当にですね包囲されていた時においても改めて彼らは主に叫び求めたと書かれています。新約聖書のヤコブの手紙を見ていただくと、本当にすごいなと思うんですけど、ヤコブの手紙の中にも、こういう現実の問題の中に、彼らが何をしたかというと、叫び声を上げたと言っています。未払い賃金のために。すると、取り入れをした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いたと書かれています。主に届くときに、奇跡的な人間の想定外の神の介入があります。それがある意味ではリバイバルだと思われます。実は皆さん知っておられるかもしれないんですけど、うちに可愛い猫がいました。この猫はですね、本当に不思議な出会いでした。これはもうだいぶ丸々太って、うちチビって言ってたんですけど、チビマルコになっていました。このチビはですね、私たちがよく年に2回3回ね、海の方に、洗礼式に行くんです。バスをチャーターしてですね。そしてもうすごい、数の人たちと一緒に行くんですけど、その行く途中の高速道路に、渋滞していて、ゴールデンウィークだったんで、そして私は、うちの長老の、車に乗っていたんですけれど、すると、なんかですね、ゆっくり走ってた時に私窓を少し開けていたら、泣き声がしたんです。私が言ってもちっとも可愛くもなんともないんですけれど、泣き声がしたんです。あれと思って見たら、こんなちっちゃな生まれたばかりの、小さな子猫がですね、防音壁に置かれていたんです。ひどいことをするなって僕はすごく思ったんです。ところが、うちのですね、長老は私をチャレンジしたんです。先生、どうされますかって言ったんです。それで、どうされますこれ高速道路上でまた出ちゃいけないよねって思うんですけれど、まあ命に代えられないと思って、すいません、ちょっと出てきますって言って、ドアを開けて、バーンって言ってですね、その猫がですね、もうかわいそうだからすぐにでも拾い上げようとしたら猫をパカカカーって防衛に上がったんですけど、私は火事場のなんとかみたいで、バーンって上がってですね、その猫をわしづかみにして、バーンと降りて、そして車にバーンって入れたんです。すると、 長老はもう、すごい拍手して、先生やっぱり愛の方ですなんて食べされたんですけれど、でもこの猫を誰が飼うかなと思って洗礼式の時にみんなに言ったんです。この可愛い猫飼う人、誰もいないんです。結局うちで飼うことになりまして、家内は一度もペットを飼ったこともないんで、やだって言ってたんですけど、だんだん愛着が湧いてですね、一番私よりも可愛がるようになって、当時この猫がどんどん丸、ちびまる子に成長したんですが、ところが家内が横浜の方のある会議に行ってた時に、研修に行ってた時に、具合悪くなって、もう大変な状況になったんです。私はもう留守番をしていて、この猫を病院に連れて行ったんです。するとすぐ即入院で、そして、お腹の中を調べるという、ちょっとこの後はちょっと気持ち悪いので、あんまりね、得意じゃない方は目をそらしていただきたいんですけれど、お腹の中を開けてみたらこういう状況だったっていうんですよ。ごめんなさいね。それすぐ結構です。すぐやってください。この猫は、この腸や何かの全てのところをこう巻き込むように、大変な腫瘍ができていて、そして余命5日と言われたんです。家内が帰る前に死んじゃったら、家内は絶対初めて飼って可愛がっていたので、ペットロスになって、教会の働きも十分いかないんじゃないかなと思って、すごい不安と心配の中で、私はですね、もうこの猫を連れて、次のですね、小動物研究センターの方に連れて行くってことになって行ったんですよ。その時にもう高速道上で私はですね、ちょうど6月だったので、エアコンっていうわけではないので、窓を開けてですね、そして、もう神様助けてくださいってですね、それだけではなくて、ものすごい絶叫したんです。大きな声で、シャーってね、もう助けてってものすごいやったんですよ。そうしたらね、周りの車がみんな避けていくんですよ。ビューって避けて、あいつ危ねえ車だって感じました。それで私はもう誰にどう思われようか構わない。神様の遠くに耳に届くように、シャーって祈ったんです。ところが皆さんね、この祈りに神様は答えてくださったのかなと思うところがあるんですね。それはなぜかというと、私のですね、家内のおばあちゃんがその中、半ばにですね、召されてしまって、もう本当にどうしていいかわからないような状況になったんです。猫は具合悪くて死にかかってるし、おばあちゃんは召されてしまうし、もう家内はもう本当にもう疲弊してね、もうどうしていいかわからない。それで私は葬儀に行くことになります。家内も行ったんですけど、そして葬儀のメッセージ、もう本当にですね、一生懸命先生語ってくれたんだけど耳に入らない。心の中でしようどうか、ちびを助けてくださいばっかり言ってるんですね。ところがですね、その助けてくださいって言った時に、次の御言葉がパッと来たんですよ。次見ていただきたいと思いますけど、これ治った時ですね。これです。詩篇37編の5節、ご一緒できる方読んでください。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。この御言葉が心の中でバーンと入ったんです。葬儀中のメッセージの時に。すごくないですか？葬儀のメッセージは全く違うことを語っているのに、主が私に御声を聞かせてくださったんです。そして、主に信頼してよ、主が成し遂げてくださるって言った時に、もう私もね、主が必ず癒してくださるんで、見て動かしてくださるんだ、アーメン！もうね、もう葬儀中ずっと泣いてたんですよ。ああ、神様って泣いてた。そうしたらね、何を間違ったかですね、間違ったなんて言いけないけれど、家内のですね、もう家族や親族がですね、もうみんな私の、天野さん、本当に義理の関係なのに、もうおばあちゃんのために泣いてくださったとか言われて、ああ、と思いながら、ああ、って言うんですね。牧師先生まで私のところに来たんですよ。ああ、先生。今日の説教良かったですかみたいに聞いてみたら、ああ、みたい。もう、でも私は、説教も、あるいは親族のね、痛みもあったんですけど、それ以上にね、この御言葉に感動して、神様を癒してくださるとなったんですね。ちょっと前の画像を見ていただくとわかるんですけど、その時に痩せましたけど、見事にほら、お腹のところ全部、毛が切られていますけど、明確に元気になって、そして、お医者さんもびっくりするぐらいの状況になってですね、昔のギャグを言うと、びっくりくりくりくりくりっていう、そういう状況になって、癒されて元気になってですね、それから皆さん、6年半、9歳の時に病気になったんですけど、15歳と、もう、大往生って言ったら語弊がありますけど、もうそれまでもうずーっと病気もしないで、そのまま天にスーッと帰ったんです。だから私は祈りと叫びってすっごい力があるっていうことを誰よりもですね、自分は経験している者の一人だと思っていて、ぜひ皆さん、皆さんの生活空間の中にもいろいろですね、祈らなければ 解決できないような問題があったり、どうしてもドアが開かない、どうしてもこの戸は開かないというような、もうなんか閉塞感に満ちているようなこともあるかもしれないし、人間関係のトラブルや経済的な問題や、あるいは自分の体の問題、様々なことがあるけれども、どうか皆さん、主に2025年は祈って、神様が見て動かしてくださる方かどうかをぜひ確認していただければ幸いだなと思います。ちょっとまとめて終わりたいと思いますけど、次のところが主の立てている計画は何かというと、こういうことです。いつも私たちに平安と将来と希望を与える、次ですね、どんどん出していただいていいですよ。はい、これ本当は語ろうと思ったんですけど、いいですね。はい、次見てください。はい、次です。ここです。主の立てている計画は何か、平安と将来と希望を与えるということです。主は日本を顧みないのではない。皆さん、アメン。主は日本を見捨てるのではない。アメンでしょうか。主は必ずこの国を救い、リバイバルすると信じます。さらに、主はいつも将来と希望を与えてくださる方です。エレミアの記事もそうですし、私たち一人一人がですね、例えばローマの8章の28節の言葉に、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神様は全てのことを愛働いて益としてくださる私たちは知っているという言葉があります。ギリシャ語で言うと、パンタシュネルゲーホーセオスエイサーガソンという、皆さんご一緒しましょうか。パンタ、ということですが、要はマイナスに対して神はマイナスを乗じて大きなプラスにするという私たちの主であることを知っていただきたい。そうなると次見ていくと、私たちの人生生活の空間の中でこういうことが多い。難解の試みに今あったとしても必ずや主は恵みに変えてくださる。2番ご一緒しましょう。はい。危機的な時に転機になる。3つ目、失敗や挫折の時に成功や回復が与えられ復活します。4つ目、痛みや傷や病の時に和らげ癒してくださいます。5つ目、失われた魂を救い神の民へと作り変えてくださる主であると信じる人、アーメンと言いましょう。アーメン。私は信じます。ですから今年2025年は後ろの方にあるんですけど、3つの青を皆さんにもぜひ、お勧めしたいと思います。三つのあって何かっていうと、私が神様から与えられたものなので、これはあちらこちらでやってるんですけど、一つ目のあは、飽きないです。飽くことなくという聖書から読みました。飽きないで祈り続けてください。二つ目は、これ、焦らないということです。焦らない。三つ目は、はい、諦めないです。皆さん、この二つ目の文字を上から下に読んでみましょう。はい。が起こるんです。アメン。私はですね、つい最近、ちょっと前かな、NHK の、癌に関する、何かテレビの放映がありました。その時にお医者さんが、癌は今、早期発見、早期治療すれば癒される確率がすごく上がってきたと。だから皆さん、ぜひ人間ドックなどで、毎年必ず欠かさずに検査をしましょうという話でした。でも、癌になった時に、癌になった方への患者へのアドバイスは、この先生言ったんです。三つの青を提唱してます。あの先生は私のメッセージをどっか YouTube かなんかで聞いたんじゃないかなと思ったんですけど、でも違ったんです。この先生の三つの青の最初の青は、なんと飽きないではなくて、慌てないんです。慌てない。二つ目は一緒。焦らない。三つ目は諦めないだって言ったんです。私の方がいいなと思っています。聖書的です。なんてそんなこと言ってないけど。まあ要はどっちにしても、諦めないで祈るときに神様は御業を起こしてくださるということです。最後これを話し終わりましょう。皆さんご承知だと思いますけど、私はどうしてこんなことばっかり言ってるかというと、自分自身の母親が大変な精神的なノイローゼに陥り、薬を何十粒も飲まなければならない現実に陥りました。私が小学生のときです。兄は私よりもはるかに年上で、大学受験で見事に大学に受かりました。そして医学部の、国立の医学部にパッと現役で入るような頭の良さだったんで、私とはもう本当に比べることができない。兄は6年生の時に就職が決まって、矢先に薬を飲んで自殺しました。そして私の家はもうボロボロになりました。親の期待は兄にあったんです。私はもう外にもう真っ黒になって遊んでるので、そんな期待されてなかったんです。でも兄は死んで、その後、親はもう本当に我が子に避け立たれるほどの痛みと苦しみを私はもう目の当たりにしました。私はその時に聖書を知らないし、教会も行ったことがない。でもその時にしたことは叫んだんですよ。 神様がいるならば助けてくださいって叫んだんです。神様は御手を動かしてくださったと思います。私の家はお店をしていました。洋品店、洋装店。そこのお客さんが聖書をパッと置いて、母はそれを読むようになりました。私は母が宗教にはまることが大嫌いでした。それまで母は日蓮宗のある一派の新興宗教をやっていて、一生懸命やってたんですよ。ところがその一派の、関係者から言われた言葉で傷ついたんです。兄は自殺をした。それはあなたの過去の因果応報によるものだって言われたんです。因果応報って怖いなと思うんです。母は思い当たることがありました。実は私と兄の間に二人の子供を宿しましたけど、中絶していたんです。私はそんなこと全然知らなかった。なぜかというと、兄は私と腹違いの子だったので、父親は母を5歳として生まれた、もらったので、私と母の関係は普通ですけど、兄と母はそういった関係でした。故に兄はいろんなことを図らんだのかわからないけど、自殺に入りました。その時に私は本当にどっか神様助けてくださいって言った。母はもう病気だし、父親も胃潰瘍を患って入退院を繰り返し、そして店もシャッター閉めっぱなしで、どうしていいかわからないような現実の時に叫び求めました。すると神様は本当に身手を動かしてくださって、母に他の宗教では得られない平安と癒しを与えました。母は自虐的になって、自分を責めて責めて責めて、どんどん精神的なもう追い込みの中に入って、もう薬を飲むって少しですね、抗うつ剤を飲むので少し元気になるんだけれども、もう舌はもつれてですね、私の名前をヘロマダって、もう本当に私にとっては正直言って虫砂走るような母の状況の中に、私はもうどうしていいかわからないと、主を助けてくださいと私は神に祈りました。すると母はなんとその聖書の中のヨハネの9章に出会って、すごいなと思うんです。聖書の記事ってね、イエス様と弟子たちの会話があって、そして生まれながら目に見えない人がいた時に、母はそこに食いついたんです。なぜかというと、なんであの人は生まれながら目が見えないんですかって質問する。イエス様はあの宗教と同じだったら、あの人の過去の罪や、あるいはあの両親が罪を犯したからこんな結果になるんだって言ったと思いますけど、聖書のイエス様はそんなこと一切言ってない。彼が罪を犯したからでもなく、彼の両親が罪を犯したからでもなく、神の技がこの人に現れるためだってヨハネの9章の3節に出ています。母はその言葉をゲッツしたんです。古いギャグ、ゲッツやりましょうか。ゲッツしたんですよ。すごいな。たった一冊の言葉をゲッツして、母はもうみるみる元気になったんですよ。薬を80粒ぐらい、もう最高の時は飲んでいたんですけれど、毎日ですね、5回も6回もですね、20粒ぐらいずつずっとどんどん飲んでるんですよ。もうそれでもろれつが回らないし、もうどうしていいかわからないって、母がわずか1ヶ月でなんと1粒の薬も飲まないで元気になって、もう本当に幸いだったんですけど、私にとってはちょっと辛いことがありました。なぜならば、私の母はものすごい教育ママゴンで、あの元の教育ママゴンに戻ったんです。元気になったら、ひろさん勉強しなさいとばっかり言うので、と思いながら、いや勉強するような状況になりました。しかしもう私にとってのまさにこれは神の奇跡で、神の将来にある希望だっていうことが分かりました。その時まで私はですね、古い人間なので、坂本九さんが歌った、上を向いて歩こうなんて歌を歌っていたことがあるんです。上を向いて歩こうよ、涙がこぼれないようになって歌ってたんです。ところがあれ、調べたら、永六輔さんが作ったと言われてるんですけど、もともと東大の、いわゆる60年代、70年代の安保闘争の時に、クリスチャンの青年が、なんと、ひざまずいて、上を向いて、いたっていう話なんですね。で、涙がこもれないだけではなくて、その人物は信仰の創始者であり、完成者だからか目を離さないでいなさい。その言葉をモチーフにして、上を向いて神に助け、神に叫んでいたっていうところが、上を向いて歩こうのモチーフだったっていう話を聞いたときに、私は鳥肌が立ちました。だからあんなに、アメリカのヒットチャートに上り詰めるほど、すごい歌なんだ。 って思いました。まあ本人たちはどう自覚しているかわからないですけど、改めて私は問題をよく見てしまい、さらにそれを問題をもっと問題化してしまいますけど、私の主はいつも問題を見るよりも、問題を解決する方を見なさい。この方を見るときに、なんか不思議だけど、いつの間にかその問題が消えてなくなる、そのようなことがたくさん起こり得る、それが聖書の世界であり、また神の御業だと思います。総括していただいて、最後これを話して終わります。私は皆さんに、もういろんな話をしてしまって申し訳ないんですけど、最後、これが私にとっての祈りの叫びの決着です。私は、新聞の記事があると思いますけど、随分前のリバイバル新聞、今の船の右側の元です。第一面に載りました。私はこの病気に40代の時に大変な病気にかかりました。私はリバイバルを信じているし、リバイバルの幻を今日の午後はその話をしたいと思いますが、日本が将来どうなるかということを私はもう霊の眼ではっきりと刻みつけられる幻を見てしまったので、そこから離れることがないので、今の現実を見るときに非常に上書き、霊的な上書きを持っています。この私がなぜこの病気になったのかよくわかりませんが、いろんなことが記事に書かれていますけど、多発性骨髄腫と言われました。それで私自身が本当に辛い苦しいところを通りました。もうどうしていいかわからない。だからうちにはですね、国会議員だとか、いわゆる埼玉県の知事だ、知事じゃなくて、今、草加市の市長やってますけど、政治家がいて、彼らが、ああいうのってトップダウンなんですね。すぐ骨髄バンクに、言ってくれて、そして天野先生、すぐに治療できますかと言われました。大学で、この病気だって、ある意味では、余命半年と言われたので、どうしていいかわからないときに、祈り叫び求めました。祈って叫んだ。でもなかなか癒されない。どうしただろう。私は祈りと、次の段階は祈りと断食でした。断食に入りました。3日、5日と。もうだんだん体の力が失われていって、もうどうしていいかわからないような状況でした。ところが最初のうちに、神様、なんか御声を聞いて、神様がなんであなたは自分のためにそんなに祈るのか。って言われた時に、いやそんな当たり前じゃなくて、40代でもビジョンを見せながら、ビジョンを実現しないまま、あなたは命を取られるんですかって、ものすごい食ってかかるように神様と対決しましたよ。めちゃくちゃ対決しました。枕を2つ3つ、もうボロボロにするぐらいやりましたね。ところが神様は何の落とさともない。あ、思い当たった。ちょっと要領のいいところがあるので、あ、正解はこれだな。神様、もう自分の命乞いのためにこんなに一生懸命祈りましたけど、これからは魂の救いのためにもっともっと真剣に祈りますから、よろしくお願いします、アメンって言ったら、主はパーンと沈黙をずっと守りました。ああ、それもダメなんだ。神様はもっと高い次元を求めていました。そしてもう、体の様子がどんどん悪くなって、水を飲んでいましたけれど、力を失って、もう自分の中にいい意味での開き直りというか、もういいやって、このまま命を取っても、私は一粒の麦として死んだら、多くの実を結ぶんだから、アメン、ハレルヤ、そう思いました。神様、あなたは主権者なる方です。私の命を取られる方です。与えても取ってくださる方です。私はあなたに全てを委ねます。神様、どうかあなたのご自由にしてください。私はもうあなたの主権の中に全て招き入れられることを感謝します。アメンと言ったんです。最後。主は命を与え、命を取られる。主の皆は本べっかなと。あの呼ぶ気の言葉を引用して、私は何度も何度も何度も主の前に連呼しました。それが主の御声に、御胸に届いたと思います。なんか不思議ですけど、私の重い重圧を持った体がふわっと軽くなって、あれ？なんだろう、あ、もしかしたらって思って、翌日、大学病院のその権威あるですね、そういう方に紹介していただいたのでそこに行って、先生申し訳ない。もう一度検査してくださいって言ったら、何言ってんですか、早く治療しなかったら大変な状況になりますよと言われたのにもかかわらず、本当に頭を下げて、先生お願いします。よろしくお願いします。と何度も何度も声願いました。そう、先生はもうやむなく、そんなに願うんだったらって言ってですね、吐いて捨てるように。そして私の検査をしてくれました。検査が、結果が出てきた時に先生の手が震えていたのをよく覚えています。はぁ、なんだろうね、って言ってました。どういうことか。私の数値は全て正常値に戻っていて、 余命半年から完全に解放されました。これがこの記事の内容です。改めにおじさん、あなたの抱えている問題に主は触れてくださいました。主にできないことは一つもありません。人にはできないことも神にはどんなことでもできます。神にとって不可能なことはないと信じる人、アーメンと言いましょう。皆さん立ち上がりましょうか。ご一緒に祈りの時もしましょう。
アーメン。
愛する天のお父様、心から主の皆をあがめます。皆さんもし両手を挙げられる方は両手を挙げましょう。ここに私がおります。主よ、どうぞ私に臨んでください。私に祈りの霊を、私に力を、あなたの愛に満たしてください。私を作り変えてください。2025年、あなたに求められる器となることができるように、あなたのために役に立つ器となることができるように、そんな祈りをしたいと思います。もしできましたら主を3回賛美してお祈りできる方はお祈りしてください。韓国系で申し訳ないですが、 1,2,3,3 はい、主よ主よ主よ、祈りましょう。アメン。愛する天のお父様、心から主の皆をあがめます。日本全国諸教会が今大変な状況の中にあることを知っています。しかし神は必ずや、あの奴隷隷属下の中にある民たちに対しても、神様はチャレンジをして、彼らが祈りと叫びを持った時に、あなたは御手を動かして彼らは奴隷から解放し、また隷属下から本当に彼らを自由にしました。どうか今バビロン捕囚のように、私は霊的な捕囚の中にありますけど、しかし神にできないことはありません。不可能のない主を、あなたに祈り叫び求めます。2025年はこの岐阜純福音教会から神様祈りの霊が注ぎ込まれて、神様の栄光が地域全体に、日本全体に広がってまいりますようにお願いします。またこの地、高宮原の上にあなたの御手を置いてください。まさに神の栄光が表される地となり、あなたの栄光が表され、2025年は作り変え、変革、あなたによるところの リニューアルされた、刷新された国、教会になることができるように心からお願いします。主を導いてください。一人一人の上にあなたの御手が置かれるように心からお願いします。感謝します。尊いイエス様のお名前によってそうなることを信じてお祈りします。アメン、アメン。皆さん目を閉じたまま聞いてください。皆さんの中に病んでおられる方いらっしゃいますか。今日午後はどのくらい時間があるか分かりませんけど、一人一人のためにお祈りをさせていただきたいなと思っています。しかしもし、午前中で帰られる方がいらっしゃったら、あと残っていただければ私もお祈りさせていただきます。皆さんの中に今皆さん手を下げて病んでおられる方いらっしゃいますか。今こんなところが調子悪いです、今こんな診断を受けています、そういう方がいたら右の手を上げて示してください。アメン、アメン、アメン。7、8人でしょうかね。アメン。あ、もっと上がりますね。アメン。わかりました。今手を下ろして結構です。今一緒に、午後はですね、手を置いてお祈りしますが、私の後からオウム返しでお祈りくだされば幸いです。愛する主よ、今私たちの病んでるところに主の御手が置かれますように、主の癒しが起こりますように、私の打たれ傷によってあなたの病は癒されたりと宣言します。信仰による祈りは病む人を回復させると聖書にあります。あなたの御言葉を印を持って確かなものにしてくださるように、私は主あなたを癒すものであるアドナイ・ラファの皆によって全ての兄弟姉妹が癒されるようにお願いします。あなたにできないことはありません。神様ありがとうございます。癒しを受け取ります。天のお父様が私たちの病を癒されたことを感謝して皆によってお祈りします。大きくアーメン。